はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは結果のためにお金を使うというお話をさせていただきます。今日のねボイシーのトークテーマが電気代と快適のバランスということで、ちょっとユニークな、トークテーマなんですよね。まあバスケットボール、スポーツ指導コーチングっていうテーマとは随分違った話だなと思いつつですね、いつもだったらスルーするんですけど、ちょっと今週は特にトークテーマ乗っかってみようというふうに思って喋っていますので、今日のね電気代と快適のバランスっていうことについても、まあ今日私なりの切り口で話をしてみたいと思います。まあ電気代高くつくけど、この暑さしのぐためにはエアコンつけなきゃしょうがないよねと。で、あなたはまあその電気代ね、まあ節約してなんとか耐えますかと、それともちゃんと使ってお金払って快適さを得ますか、どうしますかっていうようなね、こんな話だと思うんですけど、これ結構深い話だなと思ってるんですね。で、私は今日の話の結論としては、結果を得るためだったらお金はどんどん使おうと、結果を得るためだったらお金はどんどん使おうというのが、私の主張なんですね。まあ分かりやすく言うとですね、1万円払ってくださいと、ね、1万円払ってくださいと、ただし、その1万円が1万1円になって戻ってくるような結果が得られるんだったら1万円払いましょうと、まあ、1万円使って1万1円を得るみたいなね、そんな話になります。ちょっと何言ってるか分からないと思うんで、詳しくお話しますね。まあ、1万円を使って1万1円を得るというのって、まあこれ投資っていうものの基本的な考え方なんですよね。でも例えばそのエアコンっていうことにつける、考えていくんだったら、まあエアコンをつけるためことで、まあ1日、まあ1万円もかかないか、1日1000円かかりますと、ね、1000円かかりますというふうにしますよね。で、1000円かかっちゃうんだけれども、その快適な環境の中で作業がはかどるんだったら、その作業の成果として1001円もらえるかもしれないということですよね。ってことは、エアコンをつけることがプラスマイナスプラスになるということですね。だから目先のお金は減るけれども、結果的にお金はプラスになるということであれば、これ投資ということになるわけですね。なので闇雲に1000円もったいないからっていうふうに言って、お金を使わないことが結果を逃すことにならないかどうかっていう考え方は必要です。まあ道具を買うとかもそうですよね。ちょっと高いけれども、この包丁を買えば毎日の作業が楽になってね、料理作るのも短時間で済むと。で、時間が短縮したその浮いた時間で他のことをね、本を読むとか何かね仕事をするとかっていうことで他に回して、その包丁を買った料金が回収できるんであれば、そのお金っていうのは投資に変わると。ね、っていう意味で、1回使って、その結果的にリターンを得る、そういう使い方ができればお金の使い方としては非常にいいのかなと。結果のためにお金を使うってことができればいいのかなっていうふうに思います。で、これをね、私の、まあ、チャンネルバスケの大学で話をしているからには、やっぱりスポーツの、指導とか、それから子どもの教育っていうことに当てはめていきたいんですけど、やっぱり自分の成長、子供の成長、またはチームの成長、ね、この結果につながるんであれば、お金はどんどんかけていくべきなのかなって思います。例えば、いい指導者のクリニックを依頼する、またはクリニックに参加する。これね、5万円、10万円かかるかもしれませんけど、一旦そのクリニックを経て、で、その後、長期でそのね、クリニックで得たものを使っていい結果を出していけば、その、使ったお金は回収することができるということになりますね。それから最新のゲーム分析のソフト、まあ、これも何十万もしますが、そういったものを取り入れることで、結果的にチームが強くなるのであれば、そのね、まあ、スポーツの指導の現場で言うとさ、そのお金の回収イコールそのビジネスとしての、ね、金額的な回収にはならなくて、まあ子供の成長とかチームの勝利ってことに形が変わると思うんですけどね。まあイメージとしてはさっき言ったように1000円払って1001円を得るとね、長期的にそういうことになるんであれば回収できるよねっていう、そういう考え方でいい指導者のクリニックに参加したりとか、いい最新の分析ソフトを購入したりとか、あとは教材を購入したりとか、まあそういうことっていうのは決して悪くないんじゃないかなというふうに思います。あと遠征とかもやっぱりお金がかかることの ね、代表ですかね、遠征費をかけて、強豪チームと合同練習、合同合宿をする、まあ、これもね、数万円かかって、ね、たかだかバスケット数日間やるために、これは何万円もかけるのということになるかもしれませんけれども、一見すると大きなお金がかかるようでも、そこから得られるものが長期的な視点で見て大きければ、それは浪費じゃなくて投資ということになるんですよね。うん、やっぱりその人の成長とか、チームの成長、あとは子どもの成長っていうことを考えたときに、結局ですね、時間かお金かどっちかを投資するしかないんですよね。ここ大事なんでもう一回言いますけど、結局時間かお金かどちらかを投資するしかないんですよね。うん、例えば、まあ、先ほどのね、試合の映像分析の話、ね、お金をかけて最新のゲーム分析ソフトを買って、やればですね、まあ、動画を撮ってポンとこう投げれば全部こうデータがね跳ね返ってくるような、そういう分析ソフト、これお金を投資して時間を短縮してるわけですね。うん、っていう風にするか、それともお金を使わない代わりに全部手作業で、時間はすっごいかかるけれども全部手作業で分析をするか、まあ、結局その2択なんですよね。試合の分析をすることがチーム力の向上につながるということは間違いないとすれば、お金をかけて時間を短縮するか、それとも時間をかけてお金を節約するか、この2つに1つしかないということですね。で、多くの場合、時間っていうのは、まあ、時間をかけることそのものも立派な投資なんですけれども、多くの場合時間っていうのは有限であって、非常にこう貴重なんですね。まあ、要はお金以上に時間というのは貴重なんですよね。お金は何らかの形でいろんな形でね、増やすことはできるけれども、時間というのは1日24時間、そして人間の命というのは決まっているって考えると、時間は有限、お金は無限というふうに言えますから、基本的には時間を短縮して結果を得るためであれば、お金はどんどん使うべきというのが私のまあ考え方なんですね。うん、なので、まあ投資という考え方で、もしね、結果価を得る、価値を得るということができるのであれば、チームの活動もですね、その必要なところにお金を使って、結果を得ると、イメージとしては1000円を払って1001円を得るというようなことがね、できれば、まあそういったいいお金の使い方になるのかなというふうに思いますので、まあただただね、お金もったいないなというふうなことだけで、そういった感情だけでですね、お金を使う使わないを決めるのではなくて、これによって最終的なトータルリターンがどのぐらいあるのかと、どのぐらいの結果を得るのかっていうことを考えた上で、最終的に今一瞬1000円払うけれども、長期的に1001円返ってくるような投資的な使い方をすればね、正しいお金の使い方になるんじゃないかなというふうに思いますし、それの多くはまあバスケットボールの、うん、指導とか子供の、指導、またはご自身の成長というものに、使える話になるかなと思って、今日はこんなお話をさせていただきました。はい、ということで今日はね、結果のためにお金を使おうということでお話をしましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとでも今日の話面白かったな、なるほどなというふうに思ったら、ぜひチャンネルのフォローをしておいてください。毎日放送してますので、また明日の放送でお会いしましょう。そしていいねのボタンを押していただけると大変嬉しいです。いいねのボタンを押して応援よろしくお願いいたします。続いてコメントを返していきます。コメント欄を読ませてください。はい、ではボイシーの方でいただいたコメントを返させていただきます。昨日の放送は順番を逆にすれば成長できるということで、これもね、結構私がこだわりを持って、ね、お話をした回になります。まだ聞いてないやという方はぜひこの放送の説明欄から、このチャプターのリンクからね、聞いてみてください。影島さん、おはようございます。この感覚とってもよくわかりますと。ここ、強化やバスケでもこの数年間いろいろ引き受けていたので、ストレッチゾーンにいた気がしますが慣れてきましたということでね、慣れてくるとまたコンフォートゾーンに変わって次のストレッチゾーンへと成長していく気がしますということです。はい、ありがとうございます。私のね、放送の要約のような、素晴らしいアウトプットしていただいてありがとうございますね。成長っていうもののメカニズムを昨日はお話をしました。井上さん、若い頃は何でも引き受けストレッチゾーンにいた気がしますが、この頃何かと言い訳をつけてコンフォートゾーンにいる気がしますと。なるほど。子供たちにはチャレンジしろと伝えているのに自分はと恥ずかしくなりましたということでね、気づきのヒントになって嬉しく思います。井上さん応援しております。後藤さん、私は週3回ほどジムに通い、そこでトレーニングしながら数分間縮めて、拝聴させていただいております。あ、ジムでワークアウトしながら聞いていただいているということね、嬉しいですね。毎回刺激を受けております。毎日指導するチームではコンフォートゾーンの練習方法を試行錯誤していますが、0秒思考の メモ書きが大変役に立っておりますと、チームのコーチの成長イコールチームの成長を再認識させていただいておりますということで、はい、ありがとうございますね。いろんな、試行錯誤していただいているということで嬉しく思います。宮崎先生、今私が考えているのは来年度の A 級指導者ライセンスの取得です。指導実践があったり体力面、金銭面、学校の公務の面で実現するにはハードル高いのですが、もっとゲームの全体像を瞬時に見抜いたり、練習試合での的確なコーチングができるようになりたいです。ストレッチゾーンに身を置くことで指導力を上げたいと思いますということで、ぜひぜひ、そういったチャンスがあるんだったらね、A 級コーチのライセンス取得してください。JFA とJBA、サッカー協会と日本協会の、ライセンスはですね、日本体育協会の、日本スポーツ協会っていうのかな、そっちの方のカリキュラムも含まれているので、非常にこうサッカーだけのことじゃなくてですね、スポーツ全体、コーチング全体を学べると思うので、非常に有益だと思います。私もちょうど昨年の今頃ですね、JBA の A 級コーチ取りまして、非常に大きな学び得ましたので、宮崎さんもぜひチャレンジしてください。最後、塚ポンさん、今日のお話とても心に響きました。私は断らなくて良い理由は2つあると思ってます。1つは依頼された方はお世話になっている方が多く、感謝ということから、またもう一つは依頼している方は自分の未熟なところなど分かっていて、それでも依頼しているということです。これまで頼まれたことをあまり深く考えず断らず受けてきました。ということで、断らず受けたことで今の自分があると思ってますという塚本さんの、ね、アウトプットありがとうございます。そうですね、昨日の放送でもお話しした通りのことを塚本さんもやられているということで、非常にね、尊敬に値するかと思います。ありがとうございます。はい、ということで今日の放送いかがだったでしょうか。今日の発見、感想、気づき、質問などぜひお気軽に1行でもいいので、雑でもいいのでコメント欄にて投げといていただけると大変嬉しいです。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度この放送の説明欄から研究室覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。